昨晩良い眠りをつけたことを願っています。
And, it sounds like you have in our time of worshiping the Lord.
どうやらですね、皆さん歌っている時にはよく眠れたんだなというふうに思いました。
Now, I haven't been to Japan for probably at least 10 years.
10年にわたってですね、私は、日本に、何度も来ました。
I started coming actually in 1988 and I would start come about two or three times a year.
1988年から始まって年に 2,3 回ずつ日本に来ました。
During those days, Calvary Chapel was very small.
で、その頃ですね、カルバリーのチャペルはまず小さかったです。
In comparison to today.
今日と比較して。
And so when I came, when I arrived here, people began to ask me if I've noticed any changes.
ここにね、着いた時ですね、今回、なんか違いが分かりますかっていうふうに聞かれました。
And I couldn't see really any changes at first because Tokyo looked just as big as ever.
着いたばっかりの時は別に東京いつもの通り大きいですし、どこが変わったかっていうのは全然気がつきませんでした。
But the change I have seen is what's taking place in Calvary Chapel.
でもカルバリチャペルにおいてはかなり変わったなと思わされました。
I don't know when the change actually took place, but in the 1990s, you would never have seen something like this.
1990年代にはですね、このような集まりはまだ見られませんでしたから。
Most Calvary chapels were doing their own thing, but not really doing anything together or really talking to each other much.
カルバリチャペルがあったとしても数少ない、お互いに話し合いもしませんでしたし、このように一緒に集まることもしませんでした。
でもあ
なたの人生のうちに素晴らしいことを主がなさっているのを見て喜んでいます。このように一緒に集まるということは本当に神の栄光が現れているなと思います。
Now, I only really know a few people here that I actually have a history with, but I'm happy to have met many of you.
何人かの人たちとは過去にも知っていましたけども、今回新しい皆さんにお会いできることを喜んでいます。
So it looks like I have to come over more often, maybe in the future, to get to know you all.
また将来にわたってですね、何回も来れば、ここにいる人、すべての人たちと知り合えるんじゃないかというふうに思っております。
I do this everywhere I go. I always find excuses to come back again.
私はですね、どこ行ってもですね、また戻ってくる言い訳を見つけています。
I love to travel.
私は旅行するのが大好きです。
I've never been such a homebody until I've been in Hawaii.
私はですね、そのホームボディっていうのがハワイにあるんですけれども、
I used to be gone so much, my boys used to ask their motherWhat dad looks like, does she have a picture?
何度も何度も言ってたので、自分とこの小さい、まだ子供が小さい頃に、お父さんがどんなだったかっていうのを、写真を見なければ分からないような状態でした。
Because I love traveling to different cultures and learning about different people and just being able to minister the word of God.
私はいろんなところに行って、本当にいろんな人に出会うのが好きで、そしてその人たちに御言葉を通して使えるのを喜んでいます。
It's so exciting to know that what we hold in our hands, the Bible, has the power to change lives.
私たちが手にしているこの聖書、神の言葉が私たちの人生を本当に作り変える力があるということを私は信じています。
I really learned the value of that. Well, I've learned it over many times, having done work in China for.So、many years.
私は中国でも本当に何年にもわたって、奉仕をしてきました。
Just to see the response of some of the people that come from very rural areas and having a Bible in their hand.
その中国のですね、田舎の方で本当にこの聖書を手にした人たち。
And how precious it is to them.
で、彼らにとってこの聖書がどれだけ貴重か。
It helps me to value what I have so much more.
で、私は彼らを見て逆に、この聖書っていうのは本当に高価なんだなということを思い起こさせられています。
Because sometimes I forget.
で、なぜなら私はある時には忘れてしまうからです。
To buy a Bible and have resources are very convenient for me.
私にとってですね、聖書を買うとかそういうリソースを買うっていうのはいとも簡単にできるからです。
And probably for you too.
でおそらく皆さんにとってもそうでしょう。
But to have a Bible and be able to read the Word of God that brings life and health and deliverance to people is just out of this world.
ただこの神の言葉聖書を通して読むときに皆さんに命を与え、この世の中から皆さんを救い出すことになるわけです。
I want us this morning to turn it to 1 Peter in our Bibles, and I want to begin with 1 Peter chapter 5, verse 12.
最初にですね、第一ペテロの手紙を開いてください。1節から12節をまず最初に見ていきます。
Because verse 12 is really the...
ごめんなさい、5節から12節。5 to 12.
First Peter chapter 5, verse 12.
5.
Chapter 5, verse 12.
Oh, sorry. 15章の12節でした。失礼しました。数字に5章の12節。数字に弱いね。So, I'm not good at the numbers.
Okay. I have somebody teaches Japanese here. No, I'm just kidding. We're okay. We'll get going.
Okay.
But anyway, before we read the verse, verse 12 in chapter 5 gives us the purpose or the occasion of why Peter wrote his letter.
5章の12節はですね、これはなぜペテロがこの手紙を書いたかという理由について述べています。
And this is important as we study any book of the Bible to find the purpose of the writing, why they wrote what they wrote.
どの本もそうですけど、聖書の中のなぜこの手紙が書かれたという目的について見ていくことはとても大切なことです。
So it helps us to understand everything that they wrote about.
なぜこれが書かれたかということを見ていくことは大切なことです。
So Peter here in verse 12 says, through Silvanus or Silas, a faithful brother unto you, as I suppose, I have written briefly, exhorting and testifying that this is the true grace of God wherein you stand.
私の認めている忠実な兄弟シルワノによって私はここに簡潔に書き送り進めをし、これが神の真の恵みであることを明かしました。この恵みの中にしっかりと立っていなさい。
Now from this verse and I'm assuming by this statement that the people whom he is writing to are questioning the grace of God.
この手紙を書いた人がですね、私に対して、この恵みについて尋ねていると思います。
Then I ask myself, why are they questioning the grace of God?
で、私は自分に聞くんです。なぜ私にその恵みについて尋ねているんだろう。
Well, I find as I read through 1 Peter that in every chapter, Peter mentions something about trials, tribulations, suffering, grief.Problems, slander, and all of these things that they are apparently experiencing in their lives.
全部いるかどうかわからないけれども、第一ペテロの第一ペテロをずっと通過して読んでると、試練とか問題とか苦しみとか悲しみとか誰かが文句言うとかいろんなことがついて書いてあるって、それが背景にあると思います。ちょっといくつか言っちゃったけど。
And as they were going through these various experiences, they began to question the grace of God in their life.
で、そういう中を通過する人生を送っている中でですね、神の恵みについて尋ねているわけです。
It's like questioning the love of God. Does God really love me?
例えばですね、神の愛について尋ねているようなものです。神は私を本当に愛しているんだろうかと。
You know, if I'm a child of God, why is God allowing this to happen to me? I thought He loved me.
なぜ私が神の子供であれば、神は愛しているはずなのにどうしてなんだろうというふうに質問するわけです。
I thought the Lord is gracious.
あ、神は恵み深いと思ったのに。
Why is this causing such pain in my life?
なんでこんな苦痛を私に与えるんだろう人生の中で。
Why am I experiencing these hurts?
なんでこんなに痛みを与えるんだろう。
Why are people saying such horrible things about me?
なんで私についてこんなひどいことを言うんだろう。
I thought you were going to protect me from these things.
なんでこういうところから私をあなたは守るはずだったんじゃないんですか。
And so the things that they were going through, they were beginning to, in a sense, question God's graciousness toward them.
で、これを通してですね、自分たちに対する神の恵みについて、尋ねている、質問しているわけです。
I think just about everywhere in the Bible, we don't find necessarily a, well, I shouldn't say a definition of grace, but we find that grace is defined by what God does or has done.
私は神、その神の恵みについてのここで定義をそのまま言うのではなく、神が何をしてくださったか、そのことによって神の恵みが定義されるというふうにここで思っております。
And so as we read in like in Galatians or in Abraham's life last night, we see God's grace in what he has done, his activity.
神の恵みがアブラハムにですね、昨日もガラテヤの通して創世記とか読んで、アブラハムに神がアブラハムに何をしてくださったか、その行動によって神のその恵みが見て取れたわけですよね。
It's maybe like I don't want to talk about grace. I want to show you what it looks like.
私は神の恵みをただそのまま定義するんじゃなくて、どういうものなのかということについて今朝述べていきたいと思います。
And so what Peter is going to do, because I'm going to have you go back to chapter 1.
ペテロですね、それをこれを知るには一章に戻る必要があります。
Peter is going to remind them of the things that God has done for them.
神がこの手紙を書いた宛先の人たちに何をしてくださったかということを思い起こさせています。
Now, Peter is writing to the various churches located in present-day Turkey.
今の現代のトルコになりますけど、そこにあった教会に対してペテロは手紙を送ります。
He refers to them as strangers.
まあ、そこでですね、見知らぬ人たちについて触れています。気流者について言及しています。
They are strangers in a physical way because they are Jewish believers.
これをですね、ユダヤ人の、信者に対して書いていますから、
And they're living outside their homeland, which is Israel.
彼らはイスラエル以外の、そのトルコ、現在のトルコで起立してたわけですね。
So they would be considered foreigners.
ですから彼らは外国人として取り扱われていました。
But spiritually speaking, they are foreigners as Christians.
霊的に言うならばですね、彼らはクリスチャンでした。
When we look in Hebrews chapter 11, it refers to as strangers who are passing through looking for a city and builder whose maker is God.
ヘブルの11章によればですね、彼らこの地上で天にあるその幕屋を目指して歩んでいる人たちというふうに言われています。
This is not their residence.
これはですね、この地上は自分たちの住処じゃないと。
They're looking for a city and builder whose maker is God.
で、神が本当にその建物を建てるかする神を目指していたということになります。
So they're just temporary.
ですからこの地上というのは一時的に過ぎ去ること、そういう時に過ぎないわけです。
And as they are living there, their activity is to be a witness for Jesus Christ.
この地上にいる限りにおいて、この私たちのアクティビティ、行動はですね、イエス・キリストを証しすることになります。
As ambassadors of Jesus Christ, they're to tell people how to become citizens of the kingdom of God.
イエス・キリストの大使として、この地上でどのようにキリストに従って生活するかということを述べ伝えるわけです。
But God's grace has given them just much more than this life and this earth.
神のその恵みというのはこの地上だけではなく、この地上で与える以上のものです。
He has given them really a hope and a future.
希望と将来を与えるものです。
So they are strangers here upon earth, but they are fellow citizens of the kingdom of God.
この地上では寄留者ですけれども、私たちは神の国に入れられる、その市民になるわけですね。
So their life and their hope is not in this life. Primarily, their life and their hope is in the life to come.
命と希望というのはこの地上にあるのではなく、将来やってくる国にあるわけです。
They not, are not gathering things to provide a security in this life, but they're storing their treasures up in heaven.
この地上で何か本当に頼れるものを探すのではなく、天に宝を積むことこそがこの歩みです。
They are only strangers in this life, but not in the life to come.
この地上では寄留者ですけれども、今度やってくる国にとってはもはや寄留者とは言えません。
And Peter wants them to know that God has made this a reality in their life because of His grace. God has chosen them.
神がペテロを通して言ってるのは、この恵みというのがこの地上でそのリアリティを与えるんだと。
And so he refers this in verse 2 when he says that they are elect according to the foreknowledge of God.
この2節を読むとですね、神のその予知によって彼らは選ばれたというふうに書いてあります。
Now I'm not going to get into the doctrine of election of people who are saved and those who are not saved.
私は選ばれた、この人は選ばれて、この人は選ばれてないというようなそういうドクトリンというか教義に言及しようとは思いません。
Because I don't think that's Peter's intent.
それはペテロの目指しているところじゃないからです。
I think he wants to remind them once again of the grace of God that God has chosen them.
ただ神によって恵みによって選ばれたということを言いたいがためにこれを書いたと思います。
And that choosing was according to his foreknowledge.
これはですね、神の予知によって選ばれたんだというふうにさっぱりと述べているわけです。
In other words, they were not an afterthought of God.
これはですね、afterthought. だから、後から分かったっていうようなことじゃないんだということです。
I don't know how you choose team players in sports here, but usually we chose a team captain.
皆さんがですね、スポーツのそのチームをどのように運営するかってことを知りませんけども、大概の場合、例えばキャプテンを選ぶと思います。
And the captain would pick various players who wanted to play on the team and pick their first and second and third and fourth choices.
で、キャプテンがその一番こいつうまいなっていう順に 1,2,3 というふうに選んでいくんじゃないでしょうか。
And usually the captain's first choice was always the best player.
でもちろんキャプテンは一番うまい能力がある人を選ぶんじゃないですか。
And then you chose the second best.
でその次に2番目に能力がある人。
And the last person was, well, I guess you're on my team.
一番最後の人に関しては、ああ、お前もうちのチームの一人なんだなっていうような感じかもしれません。
Yeah. And maybe you were that person and you just felt glad you got to pay, but it's hard being to feel that way that you're the last person.
もちろんそのペイされるかもしれないけれども、この人はその自分一番最後というふうに認めるのは悔しいというか認めがたいかもしれません。
But God doesn't do that.
でも神はそんなことはなさいません。
You're the first person that He chooses.
神はあなたは一番最初に選ばれたんです。
And the second person is just as important to Him as the first.
2番目と思われる人も神にとっては一番なんです。
And so when God chooses you, He chooses you not as an afterthought, but actually as a forethought.
後でなんか神は考えたんじゃなくて、最初からそのように考えてたわけです。
So Peter is reminding them that God has chosen them and of the great value they are to God.
神にとって彼らは価値があるんだということを、ペテロはこれを通して伝えたかったわけです。
He tells us that it was through theSanctification of the Holy Spirit.
聖霊によって聖別されることをペテロは述べているんです、ここで。
It was the Holy Spirit who separated us out of 6 point some billion people out of the whole world.
もう60億からいる人間の中からですね、聖霊によって神は私たちを選ばれたわけです。
And that is a pretty amazing, I think.
それっていうのは驚くべきことです。
I remember growing up in Southern California and being with my father.
私はですね、南カリフォルニアで私の父に育てられました。
And sometimes we would take late drives at night and look at the stars.
私たちはですね、一緒に夜、ドライブしてですね、空を見上げました。
And as a child, I was conscious of God, but didn't really know if he existed.
小さい頃その夜空を見つめてる時になんとなく神はいるっていうふうに、なんか神っていうふうに気がついていましたけれども本当には全部は気がついてませんでした。
And I remember asking my father, is there really a God up there?
でそこでお父さんに言いました。本当に神っているんだろうかね、あっちの方に。
And he said, yes, there is, my son.
でも父はその時父は言いました。その通りだよ、息子よ。
But I felt so small.
でも私はものすごくちっちゃく感じました、その時。
You know, I'm used to seeing at that age, you know, kneecaps and thighs and everything else, and everybody else looks so big.
私はちっちゃかったんで、他の人たちを見上げると、もう大きく見えますね。本当に小さく自分が感じました。
And God seems so far away up in heaven.
神はもっとなんか天の遠い遠いところにいるように感じました。
I thought, surely he cannot see me.
でこんな遠いところだから自分のことちっちゃい自分のことなんか見ることができないさというふうに思いました。
And as I grew older, I began to realize that there are so many people in the world.
で私が成長するにつれうわ世の中にいてたくさんの人がいるんだなというふうに気づかされました。
And out of all humanity, surely God can't see me or notice me.
でその時にこんなにたくさんいるんだったら神は私のことなんかに気がついてくれないさというふうに思いました。
But you and I know differently. God did notice us and chose us and separated us unto Himself.
でも今ではですね、私たちは知っています。神は私たちのことを知っていて、私たちをこの世の中から性別取り分けてくださったということをよく知っています。
Now the only answer to that is it's got to be God's grace.
でこの答えは一体なんでそんなことしてくれるんだろうって、それは神の恵みだからです。
You see, when Peter is encouraging them that this is the true grace wherein they stand, that everything that they are now covering is under that umbrella of God's grace.
で、これはですね、すべて説明できるのは神の恵みであって、この神の恵みによって私たちはすっぽり包まれているわけです。
It's because of God's grace that they are strangers in this life, but they are not strangers in the next life.
で、このすっぽり包まれているがゆえに私たちは神にとって寄留者ではなく、次に来る市民なわけです。次の世界。
It's only because of God's grace that they have been chosen by His foreknowledge.
これは神の全能の予知によって私たちはそのように定められたわけです。
It's by God's grace that they have been separated unto Himself.
神の恵みによって私たちは性別この世から取り分けられたわけです。
And it says that they were separated to be obedient to the sprinkling of the blood of Jesus Christ.
神の、そのために私たちは取り分けられたわけですけど、それはイエス・キリストの血潮によったわけです。
So God's gracious activity was demonstrated through the Holy Spirit separating us to bring us to a place of surrender to Christ.
神の恵みというのはですね、神の予知によって私たちが神のために取り分けられて、その、聖霊によって、その血潮によって私たちはそうされたということになります。
That we might experience the kindness and the love of God that He has toward us through Christ.
で、それはですね、神に対して私たちが降参して心を明け渡すためです。で、それはキリストの本当に親切な愛によったわけです。
And He says, grace andUnto you and peace be multiplied.
そのあなた方に恵みがあって平和がもっと豊かに溢れていくようにというふうに書いてあります。
He wants the limitation of their knowledge of God's grace to be increased.
このですね、まあ、皆さんの中で限られたその恵みの知識がどんどんと溢れてどんどん広がっていくようにその理解が。
He doesn't want it to be added to them.
でそれをもっと加えたいということをもっと増し加えたい。
He wants it to be multiplied unto them.
でそれがもっともっと溢れるようになってほしい。
Because when we really understand the grace that God has toward us, it's really something that's beyond our comprehension because it is so huge.
その恵みが溢れるということは私たちの限られた理解では本当に、私たちの知識では理解できないものです。なぜならあまりにも大きいからです。
It's kind of like God's love. It passes our knowledge, our understanding.
その神の愛も同じです。私たちの知識を超えてますから。
It's hard to explain God's grace.
神の恵みも同じように全部説明しているのは不可能です。
But you know when a person experiences, they understand exactly now what you were saying.
でもそれを体験した人は、あ、正確に、あ、なるほど、これが神の恵みなんだなと分かるわけです。
Now in verse 3, Peter kind of breaks out in this, Blessed be God.
3節はですね、もう本当に神が褒めたたえられるようにと書いてあります。
Because I think at this point, Peter, as he is trying to encourage him in the introduction of his letter, that he cannot contain himself and just wants to say, Blessed be God and the Father of our Lord Jesus Christ.
でもここのところでイントロダクションですね。ペトロはもうこれは言うことがない。神がそのただ褒めたたえられるようにふうに、そういうふうに、話がつながってきたわけです。
Because as he's reminding of the grace of God to others, he's reminded of the grace of God to himself, and he cannot help himself but say, Blessed be God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has begotten us again into a living hope by the resurrection of Jesus Christ. And then we just kind of get these run-on sentences.
くださる生ける望みを持つようにしてくださいましたも、それを言わざるを得ないようなその恵みについて述べてたら、それを言わざるを得ないような思いになってそれを書いてるわけです。
So I was trying to give you an example of that. Just when you just want to keep going.
そう、ただもう言わなきゃ、言い続けなきゃ気が済まないみたいな状況に彼はなったわけですね。今そういうそうになっちゃったけど今。
You know, so this is what Peter is doing, and so he begins just to bless God and the Father of our Lord Jesus Christ. But while he's doing that.He's letting them know something else about God's grace.
で、このように説明している時にですね、ペトロは神の恵みについてこういうものなんだということを、彼らに説明しているわけです。
Because as he blesses God and the Father of our Lord Jesus Christ, he's reminding us that it's according to his abundant mercy.
私たちの主イエス・キリストの父が褒めたたえられるというのは、その恵みについて彼は思い描いて、思い浮かべているからです。
That we have been born again unto a living hope.
私たちは新しく生まれたというのはその大きな希望に向かってその生まれたわけです。
And it's by the resurrection of Jesus Christ.
それはイエス・キリストの復活によるものです。
Lots of people have hope.
多くの人たちは希望を持っています。
They hope that this will happen to them.
こういう希望っていうのは、あ、願っていることがなりますようにという希望です。
You know, they hope they get a better job.
いい仕事にもっといい仕事に就けるように。
You may even hope that some way you will, your missionary support will increase.
皆さんが宣教師であれば、そのあなたのサポートがもっと増えるように。
But that kind of hope is never guaranteed. It's almost like wishful thinking.
Yeah, もちろんそれは必ずしも叶えられるわけじゃなくて、ただ wish っていうか、ただ願いが叶うかなみたいな希望的な観測ありがとう。
But God has given us a living hope.
でも神はですね、生ける望みを与えてくださいました。
That living hope is based upon the resurrection of Jesus Christ.
それはイエス・キリストの復活に、よるものです。
Paul said that if we only have hope in this life, we are all men most to be pitied.
もしそれがないんだったらね、私この希望っていうのはもうただの、もう本当に悲しい状態になるって、一番哀れだって私たちは。
There have been many different religious leaders that maybe had a lot of good things to say.
宗教、いろんな宗教ありますけど、そのリーダーは確かにいいことを言ったでしょう。
But they really could not give their followers hope.
でもその従ってくる人たちに本当の希望を与えることはできませんでした。
Because in the end of their life, they died.
なぜなら最後死ぬからです。
And they never conquered death.
でその死を乗り越えることは決してできないからです。
Jesus is the only person that lived and died but rose bodily from the grave.
イエス・キリストだけが死んで蘇って墓の中から、蘇ったわけです。
He conquered death.
彼は死を乗り越え、死に勝利しました。
And because of his resurrection, he has given us a living hope.
それがゆえにですね、私たちに生ける望みを与えることができるわけです。
So like Paul would say, because of the resurrection, that all the promises of God in Christ Jesus are yes and amen to the glory of God.
そのイエス・キリストにおいて、 このすべて神が約束されたものは、はい、その通りですというふうになるわけですと言っています。
The guarantee of what God has said toward us, that we have been elected, that we have a future and a hope, are all guaranteed by the resurrection of Jesus Christ.
イエス・キリストの復活によって神が約束されたことは、すべて確証を得るわけです。
So we have been born again into a living hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead.
で、イエス・キリストのその死から蘇ったことによって、私たちは生ける望みに引き入られるわけです。
You know, I want to follow somebody that is able to conquer my worst enemy.
私だったらですね、私の一番大嫌いの人をやっつけてほしいという望みがあるかもしれません。
He conquered Satan on the cross.
でもその一番最大の敵というのはサタンです。サタンに対して十字架で勝利してくださいました。
And he conquered death through his resurrection.
そして死を征服してよみがえられたわけです。
That is bodily resurrection.
ものすごい大胆な、その勝利です。
If he never rose bodily from the grave and only rose as a spirit being, then he never conquered death.
でも、
霊としてだけ蘇っているのであれば、
ああ、そうそうそう、霊ってスピリットとしてね、その霊としてスピリットとしてだけ蘇ったのであれば、本当に死を征服することはできなかったはずです。
But his bodily resurrection demonstrated for us that he did conquer death.
でも肉体を持って蘇られたわけですから、本当に死を征服されたわけです。
Thus it assures us that all the promises that he has made toward us and toward our future is assured in Christ.
で、この地上でもその将来天においてもその私たちの方に約束されていることをイエス・キリストの蘇りによって確かなものになったのです。
Now, verses 3 and 4,
3節、4節
actually, go together. They're a run-on sentence.
で、この3と4というのは別々になるものじゃなくて、一つの文としてまとまっています。
So not only has he caused us to be born again and given us a living hope by the resurrection of Jesus Christ, but it's to an inheritance.
ただ死からよみがえり、また復活し、それです、死を征服するだけではなくて、今度はですね、相続するものについても言及しています。
And verse 4 says it's an inheritance incorruptible, undefiled, that fades not away, reserved in heaven for you.
また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのですと書いてあります。
It's a place where nothing will grow old.
ですね、天っていうのはですね、決して古びないんですよ。
Nothing will decay.
何か朽ちるとかそういうことはありえないわけです。
Nobody will ever take it away from you.
で、何かあなたから他の人が盗むとか取るとかいうこともありません。
It's reserved in heaven for you.
その逆にその相続するものはあなたのために取ってあるわけです。
And that's been guaranteed by the resurrection of Jesus Christ.
それはイエス・キリストの復活によって確証されているものです。
Now, Paul says, if God did not spare his own son, shall he not freely give us all things?
イエス・キリストでさえあなたに与えられたのであれば、それに加えて全てのものを与えないわけがないとパウロは述べています。
We inherit eternal life, the Bible says.
永遠の命も私たちは得たと言ってますし、
We inherit everlasting life, the Bible says.
それは本当に決して滅びない命を与えられたと聖書は言っています。
We inherit the kingdom of God.
神の国を相続したとも書いてあります。相続するとも。
And that's not just to live there, but everything that pertains to these things that we have inherited because of Christ.
ただそこに行くということだけではなく、イエス・キリストにあって相続するものもそこにあるわけです。
And I just have to say, wow.
それに対して私なんて言うんでしょう。Wow っていうしかありません。
Now, Paul prays in Ephesians chapter 1,
パウロはエペソの一章でこう言っています。
That we might know,
私たちは知っている
。The, I'm trying to think how I say it, the God's inheritance in the saints.
その生徒に対する相続は。
And when I compare that, I think I get the better deal.
相続について言ってますけれども、あ、確かにこれはすごいことを私たちはもらえるんだなと。
God inherits you.
神はあなたを相続すると。
He inherits me.
私を相続、その相続を与えると。
I inherit everlasting life in the kingdom of God.
永遠の命と神の国を私たちは相続すると。
I think I get the better deal.
それはもうもっと、素晴らしいディールだということですけれども。
Because for the
取り決めだ、取り決めだということですけど。
Because I do not understand what I can add to God or give really to God, what He benefits from my life.
だって神は私の人生から何か神を益するものを得ることはできないのに。
Even Jesus, when he prayed in John chapter 17, as he was praying that, that we might be with him in glory, that we might see him in his glory.
ヨハネの17章でヨハネも言っています。イエスご自身もおっしゃいました。私たちもその栄光を相続して、彼とその栄光なる神ご自身と永遠に共にいるようになると。
I don't understand why he wants me to be with him.
なんで私のみたいなものと神は一緒にずっといたいのかよく理解できません。
Now, I understand why I want to be with him.
でも私は理解できません。神と一緒に共にずっといるということに関しては私は理解できます。
It's to my advantage.
でこれだって私を利するものですから。
But he really wants us to be with him.
でもイエス・キリストは、あ、神は私たちと一緒に共にいたいわけです。
And by his grace, he inherits us.
で、神のその恵みによって私たちをその相続するというか、その連れてってくださる、そこに。
Not because we've done anything right.
何か私たちが正しいことをしたからではありません。
Just because of his kindness and his love toward us.
なぜなら神が親切で、神が私たちのに愛を向けてくださっているからに、それだけが理由です。
He chose us and gave us a living hope and an inheritance that will not fade away.
Oh, say that again. I'm sorry.
I want to say it once.
Sorry,
you did.
The thought's going on.
I gave us a living hope and an
inheritance
that will not fade away. Hey, there we go. Okay. 神が選んでくださって、そして、生ける望みを与えてくださいました。
いや、そこまで分かってたんだけど、
あ、その後
3つ4つがあったんだ、ごめん。
And he says that we are in verse 5 that we are being kept by the power of God.
神の御力によって5節を読むとですね、私たちは守られていると書いてあります。
Through faith unto salvation.
それは信仰による救いによるものです。
That's ready to be revealed in the last time.
でそれはですね、終わりの時に現れるように取っておかれたと書いてあります。
And so we're kept by just simple believing in him.
ですから、ただ私たちは素朴にイエス・キリストを信じるだけなんですよ。
Now we understand that Peter is saying, well, this is kind of your part, it's really small.
もちろんね、私たちがペテロ言ってるのは小さいかもしれない、あなたがやる役割は。
But when Paul talks about that we're saved through faith,By grace through faith, he says these are a gift of God.
でもペテロが強調したいのはですね、これは信仰によって信じた時にその救いは恵みなんだと、こっちの恵みの方に強調点があるわけです。
Even the faith that we're believing in God is given to us by God.
でこのキリストを信じる信仰自体も神からのプレゼントなわけですから。
And isn't that what the Scripture says that faith comes by hearing and hearing by the word of God?
でそのように聖書は言ってないでしょうか。信仰は聞くことに始まり、聞くことはイエス・キリストについての御言葉によると。
But this salvation is ready to be revealed in the last time.
この救いというのはですね、この終わりの時に現れるように取っておかれたわけです。
In other words, it's already.
もうすでに起こったことですけど。
The fullness of our salvation that we will experience is ready to be revealed.
で、この私たちのこの全ての救いについての全てがこのもう終わりの時にすでに、終わり時ですから、すでに現れたわけです。
It's just a matter of time.
で現れるわけですけれども、ただ時間の問題です。
Time in a sense of timing. God will do it at the right time.
神のタイミングの時に現れるという意味です。
And so while we are waiting for that to take place, we occupy and are busy doing what God has called us to do.
それまでですね、その時間をどのように埋めるかというと、神が私たちを呼ばれた目的に忙しく勤しむために、取っておかれているわけです。
Now, Peter is not telling them something that they don't know.
ペテロはですね、何か知らないことまで私たちに言うつもりはありません。
He's reminding of them of things they already have knowledge of.
でも、ペテロは知り得たことを私たちに分かち合ってるに過ぎないわけです。
He says in verse 6, wherein you greatly rejoice.
6節、そういうわけであなた方は大いに喜んでいますと言っています。
So you're rejoicing in this already, but, but though now for a short time,
まだこう、でも、気球の時だと時間は迫ってるんだよということも言っています。
If need be, you are in heaviness through various trials.
多くの試練の中であなた方はそれを通過しているかもしれない。
Or testings.
で、それをテストされているかもしれない。その中で。
Now, what Peter is doing them here is he's reminding them of what God has done for them.
ペテロはですね、何を彼らに伝えたいかというと、神がすでに何をしてくださったかについて伝えたいわけなんです。
Therefore, if God is doing all of these things for them and has done these things for them,That means that the difficulties they go through have a purpose of God in them.
もうすでに神が何かをしてくださった、すでに救いについて全部やってくださったということを彼らに伝えたということはですね、もしその人たちが試練の中を通過したときにも、それには明らかに目的があるということを彼は伝えたかったわけです。
And so that's where he's talking to him now is that you're going through various trials now and testings.
であなたがそのいろんな困難とかいろんなものを通過したとしたらそれはテストなんだということを言いたいわけです。
He says in verse 7 that it's the trial of your faith.
ここでは信仰の試練と書いてあります。
I'm thinking, tell me about it.
で言ってよっていう感じになりますけれども。
You know, Jesus said that in this world we will have tribulation.
イエス・キリストも言われました。この地においては困難があると。
He said, if they hated me, they're going to hate you.
もしね、あなたは私に従ってくるならあなた方は憎まれますよと。
Paul says, if we live godly, we're going to suffer persecution.
神のように、神に従って生きるならば、私たちは迫害を受けますというふうに言われました。
But somehow, when it takes place, it seems to surprise us.
でもそれにもかかわらずですね、私たち実際それが起こると驚いちゃうんですよ。
We just don't expect it to come.
そんなものが来てほしいと思わないからね。
And I think this is what happened to the churches that Peter is writing to.
で、それこそがですね、ペトロがこの教会に書き送ったことです。
They were aware of the grace of God and the knowledge of God, and they were rejoicing in these things.
もちろん神の恵みとか愛とかそういうものに対しては彼は大いに喜んでいるわけです。
But when these things begin to happen to them, they begin to forget about them.
でも、そういう困難とか難しさを通過すると、その恵みとかその愛とかそういうものを忘れがちです。
And they begin to question the love of God and the kindness of God toward them.
でも神のその愛とか神のその親切さとかいうことをその通過しているときには、なんか本当にそうなんだろうかとか言って質問しちゃうわけです。
Lord, I thought I was doing everything right and I was pleasing you. Why are you allowing this to happen?
なんでこんなにあなたに対して仕えてあなたを喜ばせていると思っているのにこんなことを許可されるんですか?
And so Peter says it's a trial of your faith. It's a testing of your faith.
なぜか、それは信仰の試練、これはテストなんだと。
The testing of your faith, he says,being much more precious or of greater value than that of gold that perishes.
信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちてゆく金よりも尊いと書いてあります。
Though it is tried by fire, it might be found under the praise and honor and the glory at the appearing of Jesus Christ.
イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。
If I found a piece of gold, I would take it to somebody to find out its worth and its value.
もし私が金を見つけたら、これ本当に価値があるかどうかっていうことが分かる人のところに持っていかないでしょうか。
And the person that would take that piece of gold would put it through a fiery test.
で、その時にこの火のテストをするわけです。火によってこれが本物かどうかをテストするわけです。
To test the worth and the value of that gold.
で、これには本当に価値があるかなということをテストするわけです。
As well as through the process would remove all of the stuff that is not gold.
その火を通過するときにですね、その金の中に含まれているゴミみたいな、そうじゃないものだと分けるわけですよね。
The test is there is not to disqualify the, the rock, but it is to qualify it as true gold.
で、その金塊が含まれている金石ですね、鉱石みたいなのに、これを金であることを否定するわけではなくて、そうじゃないものと分けるわけです、そのプロセスの中で。
And the value of the worth of it.
で、この本当に価値があるものだけが、残るようにそのプロセスを通過するわけです。
But he says the testing of our faith is much more valuable than that of gold that perishes.
そのプロセスのテストはその金よりも尊いと言ってるわけです。
And God brings us through the process so that when Jesus Christ appears, that it might be to the praise and honor and glory of Him.
で、それを本当に価値があるものが残った時には、その目的は神をあがめて、神を褒めたたえるために、そうしてるんだという、そのプロセスを通過するんだと。
That God might be glorified in us and that we might be glorified in Him.
で、私たちにあるその神が褒めたたえる、私たちも神を褒めたたえると。
And he says, whom you have not seen,
まだ見たことはない。
You love.
あなた方イエス・キリストを見たことはないけれども愛しており。
And whom though you have seen him not, you believe.
今見てはいないけれども信じており。
You rejoice with him with joy unspeakable and full of glory.
言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに踊っています。
Who has put this in their heart?
誰がこのようなものを心に置いたのでしょうか。
Peter was a witness of the sufferings of Christ.
ペテロはですね、イエス・キリストの苦難をですね、目撃しました。
He was an eyewitness of Jesus being transfigured on the mount.
イエス・キリストがですね、変貌山で本当に栄光が出てきたことを目撃しました。
These people have probably have never seen Jesus.
この手紙を書いている人たちはイエス・キリストを見たことがないわけです。
And yet they have this joy unspeakable and full of glory in their life.
それにもかかわらずですね、彼の中には大きな喜びがあって、その栄光に向けた大きな喜びがあったわけです。
They love him because he first loved them.
なぜ彼らは愛しているかというと、まずイエス・キリストが最初に彼らを愛されたからです。
I see this once again as the grace of God.
ここでですね、もう一度私たちは神の恵みを見るのです。
Matter of fact, I see all things that are happening to them as the grace of God.
私はですね、この全部これを中に神の恵みを見ます。
Even the fiery trial that is going through their life is a work of God's grace in their life.
その困難を通過することでさえ、これは神の恵みなわけです。
Because God is really concerned about their life.
なぜなら神は彼らの人生を本当に心配しておられるからです。
And he seeks to work within their lives to purify their lives.
で、そのプロセスを通過する中で彼らを清めたいと願っておられるわけです。
Because he wants them to enjoy the things that he has provided for them in Christ with that joy unspeakable and full of glory.
本当に多くのその言い尽くすことのできないその栄えに満ちた喜びに踊るというところにたどり着いてほしいからです。
Now I need to stop here because I can go on and on because we got several more chapters to do, but because it is all under this umbrella of grace.
私はもっとこれでね続けると思っていくらでも続けますけれど続けることできますけれどももうここでストップしておきます。ただ言いたいことはこの神の恵みという中にこの1章から5章はすっぽり包まれていることを言いたいわけです。
But we all experience the difficulties in ministry.
でも私たちは本当にミニストロにおける困難さをみんな体験することでしょう。
Sometimes we have began ministry with false expectations.
でまず最初にですね、私たちが始める前に、なんか間違った期待をしてしまうことがあります。
And we end up being very disappointed, questioning the calling of God upon our life.
で、間違った期待の進んでいくとです、何も起こらないので、本当に私は呼ばれているんだろうかというふうに、それに対してもクエスチョンマークをつけます。
We begin to question, did I really hear from God?
で、本当に私は神の耳を傾けてたんだろうかというふうにクエスチョンマークがついたりします。
And sometimes we need to be reminded of the things of God.
で、ある時にですね、神の事柄についてによって私たちは思い起こさせられるわけですけれども、
what God has done for us in grace in Christ.
イエス・キリストにあって神がすでに何をしてくださったかというところに戻るわけです。
And when we remember that, it helps us to have a new perspective on what God has called us to do.
もしそこに土台を置くならば、新しく神が私たちに何をしてくださるかというその新しい角度、視点が生まれます。
It changes our view of the trials that we go through.
その試練に対しても新しい視点が与えられるわけです。
It helps us to endure the hardship as a good soldier of Jesus Christ.
イエス・キリストの良き兵士としてその困難の中を通過する忍耐を与えられます。
It helps us to be more than a conqueror through Christ who gave himself for us and loved us.
イエス・キリストご自身を与えて愛されたその方と一緒にその状況の中にあってもっと征服する以上に私たちはそこを自分で立っていられることになります。その戦闘というかそれ取り組んでいるものを完全に終わったわけじゃないんですけれども、その戦いの最中にあって征服者以上のものになれるわけです。
Because God has changed our point of view when we see the grace of God again.
神の恵みをもう一度見たときに私たちのに新しい視点が与えられるからです。
Because now our eyes are off of ourselves and our circumstances, but now they're rightly placed on Jesus Christ who loved us and gave himself for us.
なぜならですね、私たちのその目の先がですね、その問題から離れて私たちを愛されたイエス・キリストに目を向けることになるからです。
But not only for us,
これは私たちのためではだけではなく、
but for those whom we are seeking to bring to the saving knowledge of Christ, Christ died for them also.
イエス・キリストが死なれたその救いの知識を得る人たちのためにもそうなわけです。
Let's pray.
祈りましょう。
Father, we are reminded of your grace that you have toward us.
お父さん、あなたのその私たちに与えられている恵みにもう一度目を止められることを助けてください。
Your kindness and love that you have demonstrated toward us in Christ Jesus.
神の愛とその親切さ、イエス・キリストにあっての親切さにもう一度目を止められるようにしてください。
We thank you, Lord, that you have chosen us in Christ.
ありがとうございます。イエス・キリストにあって私たちを選んでいてくださることを。
And we realize, Lord, that we're not any more special than anybody else around us.
他の人みたいにもじゃなくても全然その中にあっても特別じゃないものであるのに。
But we feel special.
でも私たちはあなたにあって特別に感じます。
Because you have made us your own.
なぜなら私たちはあなたのものとしてくださったからです。
And we know that Christ died for everyone.
私たちはイエス・キリストがすべてのものにために死んでくださったことを知っています。
And we know that you want them to feel special like we feel now because of you.
本当に彼らにも本当に自分は特別だというふうに、なぜならあなたがそれが原因ですから。
So help us, Lord.
ですから助けてください。
To live by grace.
どうぞ恵みによって生きることができますように。
A life well pleasing to you.
私たちの人生があなたを喜ばすものになりますように。
So that in living for grace, that we might also suffer in grace.
本当に恵みにあって喜ぶのと同時にまた苦しむこともありますから。
And even dying in your grace.
その恵みの中で死ぬこともありますから。
Being a witness for Jesus Christ.
どうであってもイエス・キリストの証人であれるように助けてください。
That others might come to know you and be a part of the family of God.
そしてそれを通してイエス・キリストを他の人たちが知って神の家族の一員になりますように。
So、we pray today,
ですから祈ります。今日
that by your grace that you enable us.
どうぞ恵みによって私たちができるようにしてください。
to be that living witness for Jesus Christ.
イエス・キリストの生ける証人として生きられるようにしてください。
That we might be able to make the name of Christ known throughout the world.
イエス・キリストの名前が私たちを通して全て世界中に知られるようになりますように。
In particular in this great nation of Japan.
特にこの大きな偉大な国日本のために祈ります。
For whom Christ died.
イエス・キリストはこの人たちのためにも死んでくださいましたから
And rose again.
そしてよみがえられましたから
Giving them a living hope.
その生ける望みを与えてくださいましたから
In Jesus name.
イエス・キリストの皆によって祈ります
Amen.
Amen. Amen.